宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな思いを込めてお送りいたします。超宗教コミュニティラジオピカステ。今日のお相手は
イスラム教徒ナセルです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
なんか今丁寧に入りましたね。噛まないように噛まないように
久しぶりに。いや実は親知らず抜いたんです。
お、
もう泣きそうだったんですけど。
いつ抜いたんですか？最近？
この収録の、5日前ですね。
へー、喋りにくい今。
あ、今だいぶ良くなったんですけど、ああ2時間半格闘しまして。
いや
もう大変でした。
え、1本？
1本です。なんか親知らず横に生えてたらしくて、それでもう泣きそうでした。
は
あ、あと3本。
いや、もうないんです。
あ、もうないんですか？絶滅しましたか？
もう僕の口の中から親知らずはいなくなりました。
でも横に入るって大変ですね。
あの一番大変なあの処置らしいですね、横は。
きついな、
ね、皆さんもね、親知らずがあったらどうにかしましょう。
どうしたらいいのか教えてよ。
やめて、僕まだあと3本残ってるから。
お医者さんと相談してください。ところでナセルさん、なんか本が出たそうで。
あ、はい、もう出てるのかな。もう出てますね。宗教と現代が分かる本という、毎年出てる、宗教関係の情報誌というかまとまった本があるんですけれども、そこの中のワンコーナー、まあ、30ページぐらいいただいて対談してるんですけれども、まあ非常にナセル的に、漫画好きなナセル的に漫画について語ってます。
誰と語ってるんですか？
浄土真宗の作哲宗さんというお坊さんなんですけれども。
はい、
たくちゃんご存知？
うん、聞いたことがある。
聞いたことある。かずくんご存知ですか？
え、聞いたことあります。
同じ宗派なのに。
え、違うの？
いや、同じ宗派。
全く同じ。
あ、聞いたこともあります。
とか東も一緒。
どちらかというと西のお坊さんですよね。はい、お寺のご住職だと思います。はい、お会いしたことはないんですけど、
はいはいはい、
その先生と対談をして、
はい、スラムダンクについて熱く語ってますので。
宗教じゃないですよね。
スラムダンクから分かるイスラム教みたいな。
よー、
え、何が分かるんですか？
それは読んで。
じゃあちょっと触りを、
なんていうか、湘北高校わかります？
はいはいはい、湘
北高校のこの構図がイスラムコミュニティの構図と非常に似てるっていうのを語ってるんですよ。
へ
え。いろんな漫画を語りたかったんですけれども、まあね、そのページの関係でカットされたところとかもあったりして、まあいろんなところで他のことも語っていけたらなとは思っております。
じゃあまずスラムダンクと、その本を一緒に買って、
まずはスラムダンクを読む。
スラムダンクを読んでるのが前提。
ああ、じゃあまずスラムダンクを買ってくださいということ
で。その釈徹宗さんはスラムダンクを読んでるんですか？
相当詳しいです。
ああ、おいくつぐらいの方なんですか？
ああ、おいくつ、40?50
くらいかな。
あ、
うん、
40、50って言われるとなんかすごい近いんだけど。あ、そう
ね。なんか面白そうな本なので皆さんも買ってみてください。
ピカステを聞いている方に抽選で1名様、
あら、そうなんです、
にプレゼントしましょう。
じゃあ、
じゃあ俺も応募しようか
な。後でこっそりあげるから。
やった。
じゃあご希望の方はホームページ見てください。前回春について、春の行事について、
はいはいはいはい、
ちょっとお話ししたんですけど、
ね、カズ君と私が盛り上がってしまって、ね、時間がなくなってしまったという、ね、あれですね。
そうです、あれです。あれを、まあ、イスラム教ということでナセルさんにもちょっとお話ししてもらおうなと思うんですけど、
はい、時間切れのナセルでございます。はい。まあ、宗教行事というよりか日本特有の、まあ、毎年恒例みたいなところなんですけれども、小学校中学校に上がるお子さんを持つご家庭がみんな、なんですかね、立ちふさがる壁みたいな問題があるんですけれども、給食が食べれない、 お給食が豚いっぱいあるじゃないですか。
ああ確かに、
はいはいはいはい、ありますね。
なので、選択肢がいくつかあるんですよ。お弁当にしてしちゃう、これ一番簡単、うん、だけど家庭の負担は大きい、うん、でもう一つが、大養殖ってアレルギーの子が結構いたりするので、うん、給食の基本的なのは一緒なんだけど豚製品だけ買えると、
うんうんうんうん、
で3つ目はもう我慢して全部そのまま出されて、食べられないものは自分で避けると。
うーん、
でこれをどれを選択するかっていうのが、まあ、ちょっとこの春毎年ですね、春ちょっと問題というかいろいろ考えるところであったり、で、まあ、給食の何を食べるか決まってたところで、今度はいただきますをどうするか。
いただきますをどうするかっていうのは、
僕たちいただきますは言わないんですよ。
お
キリスト教もどうでしょう。
いや、いますね、
私。いただきますなんだ。
いただきますって言います
、ね。僕たち食べるときピスミンダーなんですよ。
それは
ピスミン
ダー。ピスミンダーっていう。
ピスミンダー。ダーは最後は言葉の中に入っている言葉なんですか。
そうですそうです。
あ。
神の名においてっていう、なんか物事を始めるときの、まあ、スタートの合図みたいな感じでピスミンラーって言葉を言って食べ始めるんですけれども、うん、まあ、大体家庭ではそれが多かったりするので、うん、学校行ってみんなでそう食べ始めるときにいただきますっていう合わせて言うのか、まあ、自分は自分なりを通すのかっていう、
う
ん、
言っちゃいけないっていうことではないんですか。
言っちゃいけないってことではないとは思うんですけれども、なんか違和感。
なるほどね。
なるほど。じゃあいただきます、ピスミヌダーって言えばいいの。それは言わない方がいいってことか。
もうそれはもうまちまちなんですよね、人それぞれの感覚。徳ちゃんはいただきますなんだ。
もういただきますって言いますね。
あのよくキリスト教の方とご飯食べるときにお祈りしてから食べるじゃない、
はい、はい、お祈りしますね。
お祈りしていただきます。
お祈りしてからいただきますなんだ。
はいはいはい
はい、なるほどね。じゃあ今お子さんは、
うん、
そのご飯食べるときになんていうのかな、そのままいただきますですぐ食べちゃ う、それともお祈りをしてから食べる。
あ、お祈りしてから我が家では食べますし、またあの私の息子が行ってる保育園は、うん、実は同じように、うんうん、あのキリスト教系なので、
うんうん、
そのお祈りをして食べてるみたいですね。
じゃあ小学校になったらどうなるんだろう。
多分お祈りして食べるでしょうね。私ちなみにお祈りして食べてましたよ。
あのお祈りって、
はい、
こう何でもいいんですよね。
何でもいいっていうのは
言う言葉っていうか、
はいはいはい、いわゆる定型文があるわけじゃない、
じゃないんですよね、はい、だからもうその時に思ったことを感じたことを、
そうですね、
だ1時間ぐらい喋ってもいいっていう、
お祈りしても
冷めるじゃないですか、それ完全に1時間
1時間じゃなくても冷める。10秒以内ぐらいがいいかな。ねえ、
あ、一回ね、うどんだかそばだか食べに行ってクリスチャンの方と、結構長かったんですよ。伸びる伸びる伸びる。
っていうか一緒にお祈りしてたんだ。
いや僕はまあ
お先にっつって、
お先には待ってる、待ってましたね。
なぜか私今センス持ってるのでってこう食べるっていうのはどうですかね。
一応待ってましたその時は。
あ、そうですか。
うん、
うーん、
仏教は、仏教はもうね、いただきますでいいんですもんね。
合唱、
そうですね。あの浄土真宗は別にその言葉があるんですけど、
うん、
食前の言葉食後の言葉っていうのが、うん、まあ、それを言って、まあ、結局はいただきますって言って、
うん、
食べちゃいますね。
うんうんうん、
まあ、もう全然何にも違和感もなく、
うん、
いただきますって言ってますね、うん、そういう意味では。
うーん、なんかね、うちらはどうしましょうね。
ん、
え、お子さんどうするのかなと思って。
あ、うち多分そんなに問題ないよ。
あんまり
気になってない。ただあのさっき の、うん、あのイスラム教のね、食べられないものとうちの息子 の、 あの食べられないものの問題っていうのはちょっと似てるかなと思ったりはしてね。あのよく今除去食なんつってね、うんうん、ありますよね。それを取り除いたのが、うん、まあ、給食に出たりとかってありますし、うん、あの上の息子はあの障害を持っていて、障害を持っているそういう、まあ、養護学校というかね、支援学校ってとか言ってるんですけど、その支援学校の中では いわゆる除去食というのをお願いしていて、うんうん、そのある特定の例えば卵とか牛乳とか大豆とかそういうものが入ってないものを出していただいてるっていう感じですね。
うん、そうそう、アレルギーはね結構対応してくれるみたいなんですよ。命の危険があるから。
うん、うん、なるほど。
でけど宗教になってくると命の危険はないからっていう理由でちょっとっていう自治体もあるみたいですね。やっぱ自治体とかレベルになってってくるんですよね。ほとんど給食センターじゃないですか今。
そうですね、
学校に給食室があればねそこでやってくれるんですけども、うんうんうん、なかなか大きくなってくるとできなくなってきてるみたいですけどね。うんうん、
まあ、でもそういった意味ではこう子育てと、まあ、自分の宗教ってすごい絡んでくるとは思うんですけど、うんうん、そういった意味ではどうですか皆さん、こう子育てをしていく中でまあ、この宗教をどう教えていこうかとか。
そうですね、まあ、さっきの話とちょっと関係しているんですけど、私の友人で同じく牧師をやっているあの私の友人のところはですね、学校で給食を食べるときに、まあ、先生がこういただきますって言ってこう合唱させるらしいんですね。うんうん、手を合わせて、でこれはあの百姓さんに感謝を込めていただきますって言うんですよみたいなことを言ったんだけど、それは違うんじゃないかって言って、うんうん、あの学校に手紙を出したっていう、あの、うん、牧師さんっていうかね私の友人がいますけれども、そういうケースも、まあ、あるみたいですね。うんうん、私は、まあ、それほど気にならない部分と、それはちょっと気になるなっていう部分がもしかしたらあるかもしれないので、うん、その時には何かねこう、問題があるかもしれませんけど、ただ子供がそれでね苦しむっていうのはちょっとかわいそうかなと思うので、うんうん、そうですね、やっぱり親と先生との間とか親と学校との間でちょっとねあの折衝というかねすり合わせをする必要はあるんじゃないかなと思いますけどもね。
またいただきますに話が戻りました ね,
ね。
だけどそうさっき言ったなんか、作ってくれた人とか、あとはなんだろう、食べ物になってくれた肉とか魚とかへの感謝の気持ちで、こんなに素晴らしい言葉は日本語にしかありませんっていうのは違和感がやっぱりありますね。
どういうこと、いただきますっていう言葉、
うん、そうそう、いただきますって言葉自体がそのいい悪いじゃなくて、いただきますっていう言葉は世界一素晴らしい言葉ですみたいな論調になってくると、うんって思うんですよ。けどなんかそういうのなんかちょこところどころやっぱ聞いたりするんで、なんか違うかな。僕たちはそれを作ってくれた神様に対してのありがとうなので。
あーはーはーはー、うんうん、なるほど、うん、なるほど、
その辺は共通項が、
まあね、うん、僕らはもう普通に、まあ、作ってくれた人もそうですけど、結局生き物の命をいただいてるっていうところを大事にしてますんで、その命をいただきますっていう意味で使ってるのでね、なんかね、そのままその意味をしっかりと踏まえた上で使ってもらいたいなっていうのはあるんですけどね。
あとね、今あのナセルさん言ったけど、こうなんかその人が考える、まあ、適当なって言ったら悪いけど、うん、なんかこの意味は素晴らしいんだみたいな、うん、こう教えがいいかどうかっていうのもねちょっと微妙だなと思いますけど、うん、あ、なんか社会派の
番組、社会派の番組ですね。
ちょっとこの辺で面白いこと言わなきゃいけないじゃないか。面白いこと、
たまにはいいんじゃないか、たまにはいいんじゃないか。
カズ君、早口言葉を。
いや
いや、ただね、あとはその学校とかっていうと、うん、気になっちゃうのは、うん、あのあれですよね、君が代とか、
そっちやめとかない、
はい、ああいう話ってやっぱりこう気になりますよね。
あ、うん、なるほどね、
うん、気になりますよね。どうしようとかね、どうするんだろうとかね。実はね、私あの小学校時代に君が代って歌ったことないんですよ。先生歌いました？
歌いました、
うん、
歌いました。学校の教科書の、うん、音楽の教科書の一番最後のページに載ってるじゃないですか。
載ってますね。
私小中と歌ってないんですよ。
それは学校でそういう時間がなかったっていう、
なかったというか、例えば入学式とか、うんうん、そういう時に歌ったりしてました。
歌ってました、
うん、歌ってないんですよ。でどうもその姿勢がですね、まあ、私が育ったのが何市だということは言いませんけれども、うん、その姿勢が革新姿勢だったりするので、うん、そういうことにはこう反発していたっていうのがあったみたいなんです。後から知ったんですけど、
うんうんうん、
だから私高校入るまで君が代を歌ったことなくて歌えなかったんですよ、でその問題もよくわからなかったっていうのがね、実はあの正直なところで、あ、高校時代も歌ってないかもしれないですね。だから大学まで歌ってないかもしれないですね。歌ってないというか知らなかった。
はあ、
聞いたことありますよ。でも教えられてないし、みんなで歌いましょうって言って歌ったことがなかったんですよね。だそういう環境だったら何の問題もないかなと思ったりしてね。
まあそうですね、
難しいところですね、君は。
そうですね、ちょっとね、政治色もあるし、まあ、今回で哲学とかそういう部分にも入ってきちゃうので、
間違いなくこの番組のスパンではね終わらない話なので。だけどまあまあいろんな学校の、なんだろう、学校の都合、大人の都合でやっぱ子供が振り回されるっていうのはね、っていうのは思いますね、
まあでもね、いろんな宗教の子供さんが一つのとこに集まるんだから、なんかね、そこはもうお互いまあ
そうそうそう、
ね、まあまあそうだね、そうだねっていう感じで、まあ家帰ったら自分の宗教を大事にするっていう、
だからうちイスラムに関して言ったら、もう学校でもその他にもあのプールの授業、女の子と男の子が一緒にプールに入るのはみたいなのもあるんで、プール教育が一つとか、あとは断食の時に断食をさせるとそれは幼児虐待だってを言われたりとか、非常に難しいところがまだまだあるので、まあこれからの課題ですよね。
なんかイスラム教の専用の学校っていうかないんですか、そういうのは。
ま、
日本に
まだほとんどないですね。あの国立トルコの何ですかね、大使館員とかが行く、大使館員の子供とかが行く学校みたいな、国立学校って言っていいんですかね、みたいな国ごとにはあったりもするんですけど、まあ、日本の公立の学校だと本当にさじ加減はバラバラ。中にはあの時間ごとにお祈りの教室を貸してくれるようなところもあったりするんですけど、まあ、そういうのはまだまだないですね、ほとんどね。レアなケースです。
まあね、なんてまとめたらいいんでしょうか。
この沈黙の間に隣の部屋からおばちゃんの笑い声が聞こえてくると、ね、なんとも言えないシュールな、ね、
なかなかまとめにくいこの話題ではありますけど、まあ、あのこういった問題もありますよということで、皆さんもちょっと、知ってもらえたらなと思います。ということで今日は硬かったです。
硬かったね。
思わぬ
ね、えなんか
多分ピカステ史上前回か今回かが一番硬いでしょうね、
一に争う硬さで、
まあ、たまにはね、
なんでこんな硬くなったんですかね。
ちょっと次回はもうちょっとこうパーッと
パーッとパーッといきましょうか、
パーッといきましょうか、
パーッといきましょうか。なんで俺センス持ってるんですかね。
次回も楽しみにしてもらいたいんですけど、最初の方で本の、紹介がありましたので、もう一回ナセルさんからお願いします。
はい、宗教と現代がわかる本2014年度版ですね。こちら1名の方にプレゼントしますので、ご希望の方はピカステのホームページからお申し込みください。
はい、ということで、今日は硬いピカステでしたが
引っ張るね、染めたね。
じゃあ最後皆さんにお花見を楽しむ秘訣として一言、お願いします。
はい、やっぱり花より団子っていうことで、美味しいものがあればお花見楽しいんじゃないでしょうか。たくちゃんでした。
花見の基本はですね、隣のグループと一緒に盛り上がる、隣のグループを巻き込んでしまえと思うナセルでした。
飲んでも飲まれるな、これが一番です。カズくんでした。
超宗教コミュニティラジオピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。 メールアドレスピカステアットマーク gmail.com まで、ご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。